心の病は飛躍のチャンス。明けましておめでとうございます。精神科専門医の田中理香です。
明けましておめでとうございます。インタビュアーの水野美子です。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。先生、もう新年2025年になるわけですけれども、どんな一年になりそうですか？
私はですね、確実に分かっていることは、ちょっとまだ詳細はこれからではあるんですけれども、出版ですね、
はい、
デジタル書籍を出版することになっております。
デジタル書籍、すごいですね。
はい、はい、
どんな、
はい、どういうものかというと、ポッドキャストでもう今年の3月で2年になるんですよね。
すごいですね。うん。
あっという間ですね。で、その間にこういろいろお話をしてきたものだったり、あと、うつの回復プロセスっていうことで、何回かポッドキャストでもお話しさせていただいてるんですけれども、うん、やはり一つ、こう、まとまった形で、こう、提案すると。で、こういうような、こう、プロセスで人は元気になるんですよっていうことをお伝えすることで、やっぱりぎっくり腰とか、
はい、
あるいは、そうだな、アトピーなんかもそうですけれども、うん、そういうような病気って死にそうな感じはしないじゃないですか。
うん、
だけど、一回なったら治ったって話あんまり聞かないと思うんですけど、どうですか？
そうですね。またやっちゃったってぎっくり腰とかもね、よく聞きますよね。
もうなんかずっとなかったのにまたやっちゃったわってあるじゃないですか。
はい。
実はうつがそうなんですよ。
もう、まただっていうのが繰り返されるわけですか？
はい。昔ね、なんかもうちょっと私、若かった頃は、うつ病は心の風邪ですなんて話がありましたけど、今誰もそう思ってないんですね。
そうなんですね。
なんでかと、そんな軽くないなって思ってるからなんですね。
うん、
でなんとなれば、治んないって本気で思っちゃう方もいるんですけども、
はい、
うん、風邪でもないし、治んないものでもないってことなんですね。わかりにくいですよね。要するにぎっくり腰に近くって、良くなったり悪くなったりしちゃって、ずっといいまんまだからもうこれでなくなったのかなって思ったら忘れた頃にまたなっちゃったりとか、
うん、
そんなもんなんですよね。だもんですから、そのことを文章に書いてご説明して、
はい、
あるんですよって具体的に言うと7つの段階があるみたいな、まあ別に7つじゃなくても本当はいいんですけれども、うん、読者の方たちに理解していただきやすいようにするために7段階っていうふうにまあちょっとしてるんですけれども、
はい、
7つの段階というものを行きつ戻りつするのが当たり前なのよと、
うん、
だから再発したとかって悲観するんじゃなくって、ああ養生の仕方まだちょっと間違っちゃったかなぐらいの感じで、
うん、
養生の仕方を工夫していけばどんどん良くなるし、で仮になんか悪くなったとしても早めに気づけば、
うん、
大方そこまでの大きい怪我には至らないですね。
ああ、そうなんですね。うん、
そういうようなことをご説明して、
うん、
ような電子書籍を今年は出させていただこうと思ってますので、おそらく4月あたりかなみたいな。
おお、楽しみですね。
私も楽しみです。
うん、じゃあまずこの決定したらまたこの番組でも教えてくださいね。
もちろんです。でこう、うん、アナウンスしていただいて、もうぜひ皆さんのいろんなコメントもいただきたいし、
はい、
ある意味やはりこう精神科っていうかがあまりにも敷居が高いというふうに多くの方が思われるんじゃないかと思って、
はい、
そして低くしたいなっていうことと、
うん、
うつはもう治らないっていう勘違いしてしまってらっしゃる方もいっぱいおられるんで、
うん、
それもそうでもないのよと、
はい、
をこうお伝えしたくてポッドキャストやってるんですけれども、まあそういう中で言うと、まあ、今日のテーマにもなるんですけれども、
はい、
自分との対話っていうことなんですよね。
自分との対話、
うん、例えばね、ぎっくり腰、私実はぎっくり腰何回もやってますけど、
うん、
腰との対話が必要なわけですよ。
というと、どんな感じなんですか？
腰に無理させて、ちょいと痛いって思ったら、痛くないことにするんじゃなくって、なんか早めに整骨院に行く、整体に行くとか、外科に行くでもいいと思うんですけれども、何らかの対策を取らなければ悪化するってことはもう分かってるじゃないですか。だから腰に、どうだい元気かいって言っても腰は何も喋れないんですけども、自分で確認しますよね。これはどうだろうかみたいな。ちょっとストレッチとかしてみては、この可動域っていうのはこれはどうなんだとかね。まあ、そういうわけで、対話っていうのは、自分との対話っていうのは、自分に向かって自分が何か言うとかって、鏡見て喋るとかって、まあ、してもいいんですけど、それよりも、本当に自分自身に何かを問うみたいな、それが必要になってくるんですよね。こんな言うとなんかだんだん難しいことのような感じしちゃいません？
そうですね。
いや、自分との対話簡単ですよとかって言うと、なんだろうな、みたいな。ね。
なんか自分が信用できないというか、これを自分との対話でそれが正しいのかっていうのも勝手にいろいろ考えていっちゃいそうで。
いや、私は自分との対話っていうのは結局そういうことだと思ってるんですよ。例えば、喫茶店に行って、友達と待ち合わせしています。どうしようかな。友達が来るまでに頼んじゃおうかな。頼んじゃうのやめようかな。とかって自分に言うじゃないですか。で、なんかメールかなんかして、今どこですかとか聞いて。で、今どこどこです。もうちょっとで行きます。どうしようかな。ずっと何も頼まないでいるのもなんだしな。とかって思って。で、ちょっとお店の人に。あ、すいません。何々お願いします。でも、連れが来てからまた出してください。とかって言うとかね。その今の私の心の中の心の声って全部これ自分との対話ですよね。
そうですね。
だから、今のは割とどうでもいいような対話なんですけれども、でも、自分と対話する必要が一番あることって、未来に関することだと思うんですよ。私はこうしたいのかしたくないのかと。ね、どっち選ぶのかとか。なんかそういうのって結局答えは誰もくれないじゃないですか。仕事辞めた方がいいのか、辞めて転職するのか、それとも移動の希望を出すのかとかね。人生っていろんな変化がありますよね。その変化の時に選ぶのは自分ですよね。としたら、自分どっち選びたいのって自分に聞かないと、なんか、誰々さんはこっちがいいって言ったからとかね。で、そういうこと言ってても結局はこう自分で納得してないんですよね。だから自分自身が納得するために自分にどうなのって聞いていくみたいな。まあ、その電子書籍なんかもそうなんですけれども、自分と対話することが可能になると、まあ、要するに自分の本心ですね。例えばこれから新年会あるじゃないですか。行きたい新年会もあるけど、ギリで行かなきゃいけない新年会もあるとか、いろいろあるじゃないですか。あるいは2日なんか連チャンになっちゃってどうしようかなとか。正直自分に問うわけですよ。本当に全部行きたいの？みたいな。で、そうすると体が、いやー、無理かも。だよね。だとしたら、どれ省く？みたいな。いやあ、これは義理があってどうのこうの。いや、でも、絶対にあなたが行かなきゃダメなわけ。ごめん、疲れてるから今日行けないって言って断っちゃったら、後でその関係ダメになる？とかっていろいろ自分に聞いたら、いや、ダメになりゃしないよね。嫌だったら断るかとか。みたいなことをこう自分の中でこう、自分に聞くじゃないですか。それが自分との対話ですよね。というか、多分意識してないだけでみんなやってらっしゃると思うんですけど、紅子さんどうですか？
確かに、そうですね。今の、今日、行きたくない、何食べたいとか、そういうのを自分の中で考えてますよね。
ですよね。で、私はどこに行きたいのか、自分は今どうしているのかとか、未来に関しての未来志向の部分もあるし、あと過去を振り返って、あれは何だったのかとか、あれで良かったのかとか、私は納得しているのかとか、してないのかとか、で、私は今どんな気持ちでいるのかとか、割とまあ、よく最近寄り添うって言葉よく使われるじゃないですか。だとしたら、自分が自分に寄り添うってやつですよね。で、自分が自分に嘘をつくって場合、あるじゃないですか。やりますよね。いや、あとで、しくじったなってあるじゃないですか。正直に言っておけばよかったのに、自分に嘘をついたせいで、またもっといろいろ丸々をしなければいけなくなったぞ、みたいな。
ありますね。
ありますよね。できないのにできますってうっかり言っちゃうとかね。だからやっぱり本当自分との対話っていうのが、まあ、今、今日は1月の2日ですかね、新年ということであれば、新たな気持ちにもなってもいるとも思うんですけども、もりもりの今年の予定を考えるよりは、心地よい予定の作り方っていうのもあると思うし、これで自分で本当にいいと思うって自分に聞くとかね。それ大事ですよね。一つから押し付けられるんじゃなくて、自分の機嫌を取ってあげて、自分本当にどうしたい？みたいな。
自分に正直になっていくみたいな感じですかね。
そうですね。何かやりたいってことがあっても、家族全員に反対されるとか、あるいは友達も辞めた方がいいって言うとするじゃないですか。辞めたくなりますよね。誰がそんな言うんだったら辞めちゃおうかなって。でも、自分の本心がどうしてもやりたいって言ってるんだったらやればいいじゃないですか。
やっていいんですね。
だってやらなかったら後で人のせいにするじゃないですか。
よくやらなくて後悔するよりやって後悔した方がいいっていう言葉があるっていう、まさにそれですね。
そうですよね。だから、失敗から学ぶって場合もあるから、成功しようとか、うまくいこうみたいなことばっかり考えるんじゃなくって、私どうしたいのって聞いて、やっぱ私こうしたいんだな。じゃあやってみようか。やってから考えようみたいな。なんか、やっぱ自分の気持ちを自分で確認するって、それが自分との対話ですね。
今年はじゃあもうしっかりとそれをこう意識していくっていうのがもうテーマにしていくといい一年になり
あ
そう
り
で
ます す。
かね。
すみません。だって、自分と対話して自分の納得した決断ばかりしていれば、充実した一年間じゃないですか。
そうですね。
ね。まだ始まったばっかりなのに、これは今年一年充実しそうだぞって。
それはもう素晴らしいことですよね。
ね。ぜひ充実した一年を皆さん一緒に送っていきましょう。
この番組と一緒にね、一歩一歩成長していきたいですね。
本当ですね。
今年もぜひ理科先生楽しみにしていますのでよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。